Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース1873回6月5日です。皆さん番じましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんじ。
散歩さんこんばんは。
こんばんは。
やっぱみんなサッカー見てんだな。
今日は一人しか来てない。
これお散歩さん一人だと思うよ。うん、
しょうがない。
あ、嘘だ、イクラムさんが来た。イクラムさんこんばんは。
あれでも1になってる。あ、本当だ。
あ、今3名になった。
皆さんサッカー見てもいいですよ。
うん。空海はポッドキャストで聞けるけどサッカーは今見ないと。ゆうさんこんばんは。
こんばんは。
今日も暑かったけど昼からちょっと風が涼しくならなかった？
外の方が涼しかったですよ。
うん、どっかで雨降ってんのかなって気がしてたけど。
みっちゃんすぐそうやって言うよね。涼しいとどっかで雨降ってんのかなって。そんなもんな、うん、
そんなもんだよ。風上の方で雨が降ったら気温が下がるよ。逆にお天気カンカン照りなのに涼しい風が吹き出したら雷に注意しないと危ないよ。
え、もう一回言うて。なんて？
ん？いや、カンカン照りなのにね、風が、涼しい風が吹き出したら雷に注意しないといけないよ。
なんか気象予報士の試験でも受けたら。
のぶすみさんこんばんは。サッカー、
え、何、うんともすんとも言わんだ。
あ、
サッカーこんばんは。キリンカップやってるよ。
うん、ビール飲みながら見るといいよ。はい、気象予報士、気象予報士は難しいよ。
うん、うん、分かってる。受けない。で
も今から気象予報士取ってもな、あんまり役に立たないような気がするな。
何、追い先短いってこと？
50のおっちゃんの新人気象予報士では。
なんでいいじゃん。だってレールウェイズなんかおじさんになってから電車の運転手さんになっとったじゃん。
まあね、
いくつになっても夢は追うものだよ。
なんか好きちゃんが言うとるで。
かっこいい。ヒューヒュー。
けいちゃんこんばんは。
こんばんは。
三好の餃子？
もぐもぐ。あ、なんか時々三好って言うよ、この人。
広島におる？
違う、北海道の方の餃子屋さんじゃない？
チェーン店かな。
わからん、そこまで。
外で食べてんのかな。お家に買ってきて食っとるってことかな。
さて、
南京玉津だね。
あさって、あさって。
信 伏見さん、キリンカップって何？生放送で見ると応援してるチームが負けるというジンクスがあります。私には
わかる。私も結構そういうタイプかもしれん
じゃああれだよ、あの相手のトリニダード・トバコを応援すれば日本が勝つよ
トリニダタ？トリニダタバコ？
トリニダード・トバコ、
トリニダード・トバク？
トバコ、
タバコ？
トバコ。ヤシさんこんばんは。
タラコ？
トッキン、トッキンの三日月を見ながら家まで帰宅途中です。トッキントッキンって
何？トッキントッキンって
分かんない。
マッキントッシュの仲間か
ケイちゃん、あ、お家で食べてるのね。はい、ということでゲーム始まりましたよ。
今日は閲覧定員が3人なんだね。なんかさっきから何人か来てくれるのに3人になるから、みんなこう3人の枠で今日は
抜けたり入ったり。
そうそうそう。
先発と控えが入れ替わり立ち替わりで、
なんか面白い。
3人という数字を維持していくのかな。
3210ってなるかもしれない。
今日は昨日が異様にニュースが少なかったんで、ちょっとニュース少なめですけどね。
今日、昨日が少なかった？
昨日、いやいや、昨日は多かったよ。昨日は WWDC をずっと追っかけて紹介してたんで。
今日は何個ですか？
今日は10個ぐらいじゃないかな。
それは少なくないで、それは少ないって言わんけ、大丈夫。
だって昨日の20個に比べたら少ないんじゃない？
昨日はなんか座っとっても息切れがしたよ。
そうなの、うん、どういうこと？
皆さんもお疲れになられたと思いますよ、昨日多くて。
昨日はぐっすり寝たな。
寝たん？ちゃんと
寝たよ。爆睡でしたよ。はい、それじゃあ本編の方行ってみますよ。
はーい、
はい、まず最初は鉄ネタからいきたいと思います。トラベルウォッチにあった記事です。 JR 東日本お土産グランプリ2019、6月10日から30日オンライン投票受付という記事が上がってました。JR 東日本は6月10日から30日にかけて、みんなが贈りたい JR 東日本お土産グランプリ2019を開催します。このイベントは JR 東日本管内の1都16県のお土産197品から最も贈りたいお土産をオンライン投票で決定しようというものです。食品、雑貨、地酒の3部門で競います。結果発表は7月中旬の予定へということで、これ投票に参加すると抽選で東京ステーションホテルペア宿泊券3組6名様、ビュー商品券5000円分30名様、 JRE メールクーポン1000円分を100名様に、プレゼントするということです。よ、
これまだ始まってないんだ。
そう、10日からです。
ホームページも開かない。
月曜からだね、多分。あとこの投票期間中に、ニューデイズエキュート景品ストリート店、これ東京駅の中にあるらしいですけどね、など対象店舗計317店舗においてビューカードで税込み2000円分以上買い物をすると抽選で1000名にJRE ポイント500ポイントをプレゼントするキャンペーンも実施されますと。こちらは事前にビューカード会員サービスビューズネットで応募登録を行う必要がありますということです。我々田舎に住んでる人間はお土産投票、
うん、
東京ステーションホテルペア宿泊券3組6名が当たるそうですよ。
いやそれ何、投票せんともらえないでしょ。
もちろんもちろん。
何のお土産がいいか分からん。
あ、これはだから投函にならないと選べないよな。東京ステーションホテルって、あの東京駅の中にあるホテルだよな。
東京ステーションホテルっていうぐらいだもんね。
うん。
ステーションって駅じゃん。
駅だべ。
なんだそれ。なんだそれ。東京駅に売っとるお土産はあまりよく知らんけど、
うん、
あのいろんなもんが出てくるんだよね。
出てくる？
あそこに候補がこの中から選んでねってやつなんでしょ。
そうそう、197品の中から、まあ、3つ選べるのかな。食品と雑貨と地酒の。
はあ、でもなんか見るだけでも楽しいよね。あ、今度東京行ったらこれ買おうとか。
うん、
儲け
いいかもね。ビューカードをお持ちの方は事前登録しておくと、ポイントももらえますよってことですね、うん、まあお買い物しないとダメですけどね。
あのこの間、
うん、
ガンちゃんが来た時にくれたお土産は東京駅にも売ってんだろうか。美味しかったよね、あのお菓子。
ああ、
あの牛の絵が描いてあったやつ、
うん、
バジル&ソルトとか
出るんじゃないのかな。
うん、あれ美味しかった。
それでは次の記事ですが、ヤシさんは帰宅したので離脱。アメリカンさん、こんばんは。
こんばんは。寝たかね、ちゃんと。
あ、
閲覧定員が壁を打ち破って5人になったよ。
本当だ。はい、それでは次の記事、トラベルウォッチにあった記事です。JTB 東京2020オリンピック観戦チケットがついたホテルシップへの宿泊プラン、6月15日0時から抽選エントリー開始という記事が上がってました。JTB は6月4日プリンセスクルーズの7万トン級客船サンプリンセスをチャーターしてホテルシップとして2泊する宿泊と東京2020オリンピック観戦チケットをセットにした東京2020オリンピック公式観戦ツアー観戦チケット付きホテルシップ宿泊プランを発表しました。6月15日0時から抽選ウェブエントリーを開始しますということで、横浜の山下ふ頭にこのサンプリンスを停泊させてそこをホテルとして使う宿泊プランみたいなですね。2泊3日の滞在中の食事のほか通常のクルーズと同様の船内エンターテインメントやアクティビティを楽しめます。これに滞在期間中に実施されるオリンピック競技の観戦チケット1名あたり1枚をセットにするということで、見る競技と泊まる部屋によって多分値段がものすごくばらつくんだろうと思いますけどね。
うん、
で料金の一例として2種類上がってるんですけども、7月の27日から29日の日程でスイート客室を利用し、水泳競泳の、B 席チケットがついたプランが、1人当たり67万9000円同じ日程でバルコニー付き客室を利用しバレーボール A 席のチケットが付いたプランが18万8000円を予定していると。めちゃくちゃ高いじゃん。
あ、でもあれだよね、船だけん、それこそ船の中のお食事とか食べ放題だし、あの、うん、それこそプールとかあるんじゃない。
プールとか映画とかあとちょっとしたショーみたいなのもあるかもしれないな。
まあ、
カジノがついてるかどうかわかんないけど、さすがにカジノはダメなんだろうな。 山下ふ頭に停泊中ってことになると
ダメなんだ。
多分これがあの概要へ出ればカジノできるけど一応日本国内におるっていう体だからそこはダメなんじゃないのかなと思いますけどね。
カジノがあったら乗りたい？
カジノがあったら1回だけスロット回した
い。カジノって体験したことないけどしてみたいね。
カジノはあるよ。韓国でカジノには行ったことある。
あ、そうなんだ。
うん、あの1万ウォンを10万ウォンにして買えたことあるよ。
それいくらぐらい？
1000円が1万円になった。
あ、でも優秀じゃん。
うん、ルーレットでね。これ一番安いプランがどれぐらいなのかな。
今
このバルコニー付き、まだねサイトを見ることができないんですけども、このバルコニー付き客室ってのはまだ高い方だよな多分。
じゃないの？
安い部屋は窓から外が見えるレベルの部屋なんだろうな多分。
いや窓のはみんな全室窓はあるんじゃない？
あ、でもでっかい船だと窓のない部屋もあるんじゃない？
それってさ、荷物置く部屋じゃない？あの下の機関室とか
機関室とか
分けあり部屋とかいや全室オーシャンビューや。あー、でも残念ながらあのオリンピックに興味のないリスナーさんが多いことを知ってしまったんで、あんまりこれ興味ないかもしれんよみんな。
そうかもね。
ちょっとみっちゃんこれセレクトミスかもしれません。
あとこれチケットの抽選よりも前にスタートなんだよな、抽選エントリー6月20日じゃない、公式のチケットの抽選発表は。だけどそこに落ちた人がここに殺到する可能性はあるわな。どうしても見たい人が、例えば。
どうせだってチケット当たって行くんだったら、あのよそから行く人は泊まるとこ確保せんといけんじゃん。
まあまあそれはあるわな。
だけど関東の人は船乗らんかもしれんけど、まあでも船ね、うん、
横浜から東京まで1時間ぐらいかかったっけ電車で。
かかったっけ、あんまりよく覚えてない。
あの東京行った時に一度横浜行ったじゃない。
東京までって言っても東京って広いけど東京のどこまでかいう話じゃん。
あ、まあね。そりゃそうだけどさ、
まあ1時間都内だったら1時間
ぐらいかかるのかな、ね、やっぱ、うん、
右も左も分からんけ分からんけど。
はい、それでは次の記事です。お散歩さん、剪定の窓のない部屋なら安いだって。
剪定？
船の底の方。
それはなんか従業員の人の部屋じゃない？
どうなんだろうね。はい、それでは次はトラベルウォッチにあった記事です。2022年秋開業予定のジブリパーク、愛知県スタジオジブリ、中日新聞社が基本合意という記事が上がってました。愛知県スタジオジブリ、中日新聞社は愛・地球博記念公園に2022年秋に開業を予定しているジブリの作品をモチーフにしたジブリパークの整備並びに管理運営について連携協力することで基本合意しましたということで、愛・地球博の跡地になんか今あるよな。
めいちゃんの家があったんじゃなかった？
あったよな確か。
行ったことないけど、
そこに作るんだろうな。ジブリパークは愛・地球博記念公園の理念を継承しながらその魅力を高め、 子供から大人まで愛知県民のみならず広く国内外からの来園者に楽しんでもらえる公演とすること、そして国内外で愛されてきたスタジオジブリ作品を将来にわたって伝え残していくことを掲げたテーマパークになりますと。
へえ、行ってみたい。
うん、青春のおかえり、うん、
いやいいです。
青春の丘エリア、ジブリの大倉庫エリア、もののけの里エリア、魔女の谷エリア、どんどこ森エリアなどで構成され、青春の丘エリア、ジブリの大倉庫エリア、どんどこ森エリアは2020年秋に、もののけの里エリア、魔女の谷エリアはその1年後に開業する予定となっていますということで、フル開業は2023年になるってことだな、これ。
何年する？ 4 年後だよ。
うん、
大丈夫かな。
ボケるんじゃない。
いやだから今ちゃんとカーブ水で足腰鍛えとくよ。だけど大丈夫かね、来てるかな私。
大丈夫なんじゃない。結構広そうだね。
行ってみたいな、楽しそう。
さつきとめいの家があるところが、どんどこエリアなのかな、あ、どんどこの森エリアなのかな。
もっと早く作ってほしいかったな。
それまでにしっかりカーブスで痩せとけば大丈夫じゃない。
そうだね。でもできたばっかりの時は人が多いだろうし、
うん、まあね。東の東京、あ、東のディズニーランド、西のユニバーサルに挟まれてどれぐらい人が入るのかね。あ、でも今名古屋はあれがあるよな、
レゴランドがある。
おお、レゴランドが。レゴランドどうなってんだろう。
どうなってんだろうって。
入ってんのかな。
うん、ゴールデンウィークに行った人おるよ、会社で。
あ、会社で。
うん。
どうだったって言ってた？
うん。子供は喜んどったって。
まあどっちかというとレゴランドは子供向けのあれになるのかな。
うん。まあ一回行ったらもういいかなって思うって言っとったけど。
ああ、そういうとこなん、そういうもんなんだ。
そりゃ、50代の、その、男女が行ってもな。子供がおるといいかもしれんけど。
ああ。
でも三つは行ってみたいんじゃない？
一回は行ってみたいかな。あのムーミンのテーマパークってのもあったじゃん。あれどこ
だ？ムーミンは埼玉じゃなかったっけ？
埼玉県か。
東京？だから東京行くときにムーミンのとこ行きたいねって。あ、違う。できたの最近だ。去年だ、うん。
いや、できたのは最近だけど、埼玉だな。
埼玉だった確か。
うん。
いや、行きたいとこいっぱいだね。本当困ったね。
困ったもんだ。お散歩さんが「さつきとめいの家ありますよ、子供を連れて行きたかったけど予約制で予約人数が4人までなのでうちは子供3人なので行けなかった」。え、予約人数4人とかっていう制限があるの？
へえ。
お散歩さん将来孫を連れて行けるかな。レゴランドは1時から見て少しマシになったみたいかな。めっちゃずっとバイトしてた。あ、中の人？
中の人？
ん？ずっとバイトしてたってことは、レゴランドの中で中の人
か、ね。ああ。中の人っていうのはミッキーマウスのことじゃない？
キマウスは中の人なんかいないよ。ユクラムさん、ムーミン埼玉県飯能市ですね。
え、飯能市なんこれ。
じゃない？
合ってる？
ご飯の飯じゃん。
ご飯の飯だけど。
ご飯の飯。はい、それでは次の記事ですよ。
はい、
こちらアプローチジャーナルにあった記事ですね。アプローチの方、ウォッチ OS 6に追加される新しい文字盤全種という記事が上がってました。こちらアップルインサイダーさんが、開発者向けのベータ版ですね、ウォッチ OS 6を入れた、文字盤の写真を紹介してくれてますよ。で、これ今の時点でこの文字盤が表示されるってことは、シリーズ4は間違いなくこのフェイス使えるってことだよな、多分。
あ、やった、じゃあ買い替えんでもいいってことやん。
この文字盤だけにこだわるならね、買い替える必要はどうもなさそうですよ。まず最初に紹介されているのが、ソーラーダイヤル、あの日時計タイプの文字盤ね、
うん、
日時計をモチーフにしたソーラーダイヤル、ウォッチ OS1 の頃からあるソーラーの文字盤をアレンジしたような文字盤になっていますと。文字盤部分が大きな日時計になっており、中央のサブダイヤルが時計ですと。
これみちゃんが欲しい、これがいいって言っとったやつだよね。
そうそうそうそう、時計部分はデジタルとアナログを切り替えることができますと。コンプリケーションは四隅に設定可能で、色は変更できないようですってことなんで、多分このフェースはシリーズ4じゃないとダメってことなんだろうな。シリーズ3にはこの四隅に置くっていう機能がないんでね。
うん。
そして次に出てくるのが、モデュラルコンパクト、
モジュラーでしょ、
モジュラールコン、モジュラーコンパクト、
モジュラー、
モジュラー、ゴジラー、うん、インフォグラフモジュラーをレイアウトにし、レイアウトし直したようなデザインの文字盤です。アナログ時計に大きなコンプリケーションを設定したい人は、人には最適なデザインですねということですね。右上にアナログの表示が出て、横と下にいろんな情報が出せるという文字盤だね。そして三つ目に紹介されてるのが、グラディエントでいいのかな、
うん、グラデーションのあれでしょ、
グラデーション、アップルウォッチエルメス向けの文字盤に似ている、このグラデーション、時計の針の位置と連動したグラデーション表示が綺麗ですと。カスタマイズ項目には色、スタイル、それからフルスクリーン円形の切り替え、さらに円形の場合は四隅にコンプリケーションを設定することができますと、
うん、
秒針が表示はされてないけども、このグラデーションで秒も一応分かるようにはなってるのかな。
うん、
そして次に、紹介されているのがカリフォルニアという文字盤ですね。クラシックなアナログ文字盤のカリフォルニア、スタイルはローマ数字とアラビア数字が組み合わされた、カリフォルニア、そしてアラビア数字で構成する、なんて読むんだこれ、
ヌメラルズ、
ヌメラルズ、
わからん、こんな単語知らん。ヌメラルズかなと思って、
そしてアラビアインド数字のアラビク、ヒンディー数字のヒンディーが選択可能です。ここスクリーンショットで写真が載ってるんだけど、なんかちょっとこの数字の配列気に入らんな。1、2と10、11がアラビア数字で、4、5、7、8は普通のローマ数字。ああ、アラビア数、ん？どっちがアラビア数字だっけ？
あ、このカリフォルニアってやつ？
うん。
なんでこんなことになってんのか。
これをデザインした人の感性を疑ってしまうな。
おお、みつさんがすごいこと言いよった。暴言吐きよった。暴言暴言暴言。
ディスってしまった。
これはちょっと変わってるよね。
うん、はい。そして次に紹介されているのがナメライズデュオ。
え、ナメライズっていうのこれ？
わかんない、違うのかな読み方が。
だけさっきヌメラルズじゃないか言ってみたんですけど、
ヌメラルズかな。字と分を大きな数字で配置しますと、これフォントは変えられるようですね。3種類から選べるようです。これに似たフェイスって今もあったよな確か。
あるある、うん、こんな感じのが ね
あったような気がするな。
このやたら大きい数字でしょ。確かあったよね。
ただ数字がでかくなってるような気がするな、これ今あるのよりも。
ん、
そして次に紹介されているのが、ナメラルズモノ。今度は時間の何時っていう部分だけがでっかい数字が表示されて、その中にアナログ時計が表示されるという感じですね。
ペロペロ。
でこちらの数字のフォントは4種類から選べるということだそうですよ。あと既存文字盤の変更点っていうのもあって、インフォグラフモジュラーのカラー変更ができるようになると。現状のカラフルな文字盤もフルカラーとして設定できますが、他に単色でシンプルな表示にも対応していますということで、とりあえずシリーズ4で新しい文字盤は体験できそうということで、ちょっと一安心ですね。
うん、
月ちゃんもホッとしてるでしょ。
え、うん、嬉しい
嬉しい嬉しいですね。はい、お散歩さん、おいっ子はディズニーマニアでバイトで稼いだ金でせっせとディズニーへ通ってた。レゴランドでバイトしてディズニーへ通う。なかなか。
おいっ子、さっきはめいっ子じゃなかった？これめいっ子ですよ。
めいっ子だ。あ、ごめん、めいっ子だね。めいっ子さん。数字の文字をいくつかの国の文字に変えられるっていう、変えられるって、ゆかさんが言ってたやつかな。英語としては数字って意味だと思うけど、ニューメラルズかな？ニューメラルズ。あ、さっきの読み方？ああ、ニューメラルズ。
あなたがなんか、舐められ、舐められとかって言ってたりする。なんで舐められ？
スキちゃんがなんか変な名前をつけとったやつね。
ヌメラルズ。
ヌメラルズ。
まあどっちもどっちということで。
うん。はい。そしてもう一つアップルウォッチ絡みです。 キナキナさんの方にあった記事です。ウォッチ OS 6は充電時のアニメーションが新しくという記事が上がってました。元記事は925Mac さんの記事ですけども、充電時のアニメーションが新しくなっていることが分かりましたということですね。これまではすぐに充電状況を示すインジケーターが表示されていましたが、WatchOS 6ではインジケーターやナイトスタンドモードの時計が表示される前に充電の丸いアイコンが表示されるようになっていますということで、こう下にツイートがあって動画があるんですけども、パッと見た感じあんまりよく分かんなかった。何が変わったのか。
これサファリで開かんと動画動かんのね。
サファリで開くか、あのこの記事の中にあるツイートのリンクがあるじゃない、pic.twitter.com/ってやつ、ここタップして新しいページで開いてやると動画は再生できます。この最初に充電が始まるのが出て、その後時計表示になる。
うん。
まあ若干ですが変更されてるということですね。はい。それでは次の記事です。インターネットウォッチにあった記事です。ゆうちょ銀行を語りログイン情報を摂取、件名ゆうちょ銀行口座情報などのフィッシングメールが拡散中という記事が上がってました。ゆうちょ銀行を語るフィッシングメールが出回っているとしてフィッシング対策協議会が注意を呼びかけています。誘導先のフィッシングサイトは6月5日13時時点で稼働中ということだそうですね。同協議会が公開している情報によると、メールの件名は以下のパターンが確認されているということで、ゆうちょ認証アプリによる本人認証サービス開始、あとゆうちょ銀行口座情報、ゆうちょダイレクト残高照会アプリによる本人認証サービスの開始というタイトルのメールになっているそうです。本文はお客様の口座資金のセキュリティを高めるために全面的にシステムのバージョンアップを行いましたとして記載された URL へアクセスを促す内容となっていますということでね、はい、うちには来てないな。これは金持ってる人にしか行かないのかな。
うん、そんな。いちいち調べんでしょ、そんな。
まあね。はい。まあ、ゆうちょダイレクトお使いの方で、このようなメールが来た方は、十分気をつけてくださいね。お散歩さん、今は充電状況の表示が出るけど、その前に一瞬、塗りつぶした丸の表示になるのが変わったんじゃない？そうですね。お散歩さんだったらうちにも来ないね。お散歩さんとこ来るでしょう。個人事業主だもん。はい。それでは次の記事です。エンガジェット日本語版にあった記事です。楽天ペイからスイカ発行可能に2020年春からという記事が上がってました。楽天ペイメントと JR 東日本は楽天ペイとスイカの連携を発表しました。2020年春をめどに Android の楽天ペイアプリからスイカが発行できるようになりますということで、赤いスイカが楽天から発行ができるようになるということですね。
赤いスイカ。
うん。我々が使ってる通常のスイカは緑色。 で、みずほ銀行だったかな、青いスイカが発行できますけども、楽天からは赤いスイカの発行が可能になると。
なんか日本郵便が絡んでそうな色だね。
赤？あれ、スケちゃんの音声がなんかちょっと途切れ途切れになってきたぞ。
音声が聞こえてますか？
さっきもちょっと、うん、聞こえてる。さっきもちょっと一瞬途切れた時あったけど、今ちょっと 2,3 回続けて途切れた。
いや、反応がないんであれ？と思ったんだけど。
あ、また途切れてるぞ。
え？
また途切れてる。はい、あら、なんかおかしいぞ。これ当初は Android のみ対応ということで、 iPhone での対応については今後検討するとしているということは、そうですね、 Suica としての決済の仕組みはそのままで、お財布携帯対応のスマートフォンのみで利用ができますということで、楽天ペイアプリから Suica へのスイカのチャージも対応。アプリ内からスイカチャージには楽天スーパーポイントが付与されますということで、とりあえずこれ Android からスタートというサービスのようですね。 iPhone からは今後検討するということなんですが、まあ多分そのうち iPhone からも使えるようになるのではないかなとは思いますけどもね。お散歩さん、そのうちどっかが黄色いスイカ出しそう。黄色はどこが出すだろうな。はい、こちらは、チャージすることで楽天ポイントがもらえるよということのようだそうですね。ちょっとスキちゃんとこ回線が安定したかな。プツプツと途切れてましたけども、今はちょっと安定してる感じですね。で、この発表すぐにでも始めりゃいいのに、なんで9ヶ月も先なのかということなんですけども、その理由は JR 東日本のスイカシステムにあるということはそうですね。スイカシステムはもともと外部企業との連携を想定したものではなく、システム連携の接続点となる API なども用意されていません。スイカシステムについて個別の企業ごとに連携の仕組みを追加する必要があり、その最短スケジュールが来年2020年春だったということで、来年のサービススタートという発表になったということはそうですね。ということで、とりあえず Android をお使いの方、来年になったら赤いスイカが発行できますよということです。はい、それでは最後のニュースですよ。こちら CNET ジャパンにあった記事です。 Amazon 化粧品を買う前にバーチャルメイクができる新機能、EC でもお試しが可能にという記事が上がってました。これはスキちゃんとかケイちゃんぐらいしか使い道がないのかなと思いますけどね。あとマーさんぐらい。Amazon Japan は6月5日 EC サイト amazon.co.jp のモバイルサイトやショッピングアプリにおいて、バーチャルにメイクアップアイテムを試せる新機能、バーチャルメイクを導入したと発表しました。化粧品会社ロレアルグループ傘下のモディフェイスの AI 技術と AR を活用しており、日本の EC では初の導入事例となりますということで、Amazon とかで、Amazon とかでというか Amazon で、購入する化粧品実際に自分の顔に塗った時にどんな感じになるかっていうのが試せる サービスのようですよ。
別に男の人がしてもいいんじゃない？
男はいらんだろう。
してみたい人もいると思うよ。
そうなのかい？
これは
特に化粧品だといろんな色があるじゃない。それを実際に自分の顔に乗っけて、
うん、
試せるという機能だそうですけども、女性的にはこれはありなのかい？
うん、いいと思います。自分のこう見た時に、あ、この色綺麗って思うのと似合うのと違うんで、うん、いいと思います。
なるほど、うん、とりあえずこれはリップから始めるみたいですね。6月5日時点で5つの化粧品会社、日本ロレアル、資生堂、カネボウ、コーセー、花王の計18ブランド890点以上のリップアイテムの商品ページで利用できますと。今後は対象カテゴリーやブランドを拡大していくと。ん？
いや、もう使えるんですか？
もうどうも使えるみたいですよ、口紅に関しては。ぜひ試してみてください。はい、ということで本編は以上です。ツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか？
はい、さっきの化粧品のカテゴリーで入るってこと
じゃないのかな。
はい、昨日の6月4日、1872回が上がって、あうちゃんがニュースが長いクレームですね。大変申し訳ございません。
はい、
はいで終わり。
うん、
だってしょうがないじゃないって言わんの。
そうだそうだ、しょうがないしょうがない。
はい、ありがとうございます。それから江口さんが、昨日の補足です、コーンフラワーかっこブルーという色があるようです、なのでアップルが勝手につけた名前ではないようです、ということで写真を上げてくれとるけど、綺麗な花だね。
うん、
へえ、コーンフラワー、
色のことなんだね。特定の花のことでは、ん？特定の花のことなのか、コーンフラワー。
だっけ、コーンフラワーっていう花のブルーって書いてあるんだよ。
うん。色の一つって書いてあるな。
見たことないな、この花。
うん。
ありがとうございます。チュリーちゃんが1872回拝聴、新聞などには、CATALINA はカタリーナではなくキャタリナと記載されてました。私も気になってました。すごいカタリーナ、うん、カタリーナ言うなと思ってました。どっかで言うとったん、カタリーナって。
うーん、言ってたわけじゃないけど文章になってたよ。カタリーナって書いてるとこと、キャタリナって書いてるとこと。
あ、そうなの。伸ばしてるのもあったってこと？
うん。
江口さんも昨日の補足に、カタリナ飛行艇（コンソリデーテッド PBY カタリナです）飛行機。カタリナって
水上飛行機ってことか。
え？
水上
何の名前だったっけ、カタリナって。
マコエス、
マコエス、
うん、
島の名前だって言ったよね。
カタリーナ湾とか、そこに浮かんでる島とか、カタリーナ島とか。
でこの飛行艇は 何から出てきたの？
この飛行艇の名前でしょ。カタリーナっていう米軍の。
昨日でも昨日の補足って書いてあるけど、飛行艇の話した？
うん。ああ、いや、ただ飛行機を思い出すっていう話はあったけどね。
ああ、そうかそうか。あなたが言ったんだっけ？
うん、僕じゃないよ。カタリーナっていう飛行艇があるっていうのは僕も初めて。
江口さんが書いてくれたんだな。そっかそっか、うん、もうごめんね、老人の会話になったよね。申し訳ありません。ありがとうございます。
はい、以上ですね。
ありがとうございました。
本当ありがとうございました。散歩さん、昨日も書いたけど、ヤグルマそう、あ、カタリーナ、
そうじゃ、ヤグルマそうじゃなくて菊ですよ。
あ、ヤグルマ菊、カリフォルニア州にある地名、キャタリナ、カタリーナ、どっちが正しいだろう。はい、スキちゃんが便利だ便利だとこの間から言ってます。ハンディ扇風機、
うん、
非常に使い勝手がいいという話があったんですけども、今朝の7時前の、目覚ましテレビで、ハンディ扇風機の特集みたいのしてたんですよね。でそこの中で、あ、これスキちゃんが持ってるやつ一緒じゃないかなっていうのが出てきて、そしたらテレビの中でね、本体横に USB-A のコネクターがついてて、モバイルバッテリーにもできますとか言って紹介されてたんですよね、
うん、
で朝会社行くときにスキちゃんと電話してるときに、スキちゃんの分もモバイルバッテリーに使えるのって聞いたら、最初はそんな機能ないよって言ってたのに、あれ USB があるとかってね。充電できる機能を発見したという。
充電じゃなくて給電だよね。
あ、給電だね。モバイルバッテリーとして使える。
基本説明書読まないんで、いきなり使い始めたんだけど、その何だっけ、扇風機を充電する時の、
うん、
蓋っていうか、そのめくったところに穴が2つ開いとるなって思っとったんだけど、マイクロ USB を挿すんかな、私は充電するのに。
あ、充電の時はそうだな。
でもう一個大きいのがあって、これって USB 入れるやつだけど、 USB でも充電ができるんかなぐらいにしか持ってなかったんですよ。そしたら今日この人がそんなことを言いなさるもんで、で箱をよくよく見たら、モバイルバッテリーにもなるよって書いてあって、すごいと思って、で改めて説明書を見たら、 2200mAh この扇風機って書いてあって、まあそれぐらいないと扇風機8時間使えんだろうな、弱い風でもと思ってね、思ってるんですけど、つけちゃった扇風機。すいません。まあだっけ、私はニトリのやつ使ってるけど、だいたい巷に出てるやつもそういう同じような機能なのが登場してるってことですよね。
多分そうだろうな。
そもそもはこの間九州オフで小倉に行った時に、暇つぶしに入った雑貨屋さんで、そのハンディ扇風機がいっぱい並んどって気になってたんですよね、
うん、
で私が若い頃にソニープラザって言っとったのが、今プラザっていうお店になってるのかもしれんけど、プラザっていうお店にもあったけど、フランフランだったかな、
うん、
フランフランっていうその雑貨屋さんがあるんですけど、そのお店に入った時にはその ハンディ扇風機が首振り扇風機になるスタンドが売っとって、それにすごく気を見せられたというか、あの惹かれたというかだったんでね、うん、本当にいろんなタイプのハンディ扇風機が出てますね。
まあ、
競争激しいんかも。で、うん、昔のハンディ扇風機ってすごいおもちゃみたいな感じだったんだけど、今のやつがその羽の数が多くて本当に涼しくってね、いいですよ、うん、
そうなのね。
これすごい涼しくっていいですよ。
当たりだね。
6枚羽よかったです。6枚羽です。あの大きい羽が3つとちっちゃい羽が3つで6枚
羽。あ、そういう羽なんだ。
うん、
うーん。
で、一応風量もね、あの、うん、大中小
強3段階だったっけ、
弱強中小なのかなとかなるし、うん、で、あのいいのはあの充電しながら使えるのがすごいいいなって思います。
うん、ただ難点が充電が6時間ぐらいかかれたっけ、
うん、6時間一晩あの寝とる間にするんですけどね。
うん、
うん、
まあ寝てる間にでいいのか。
あの夏になると本当お風呂に入るだけで汗が出て、あの、うん、エアコンつけとってもね、髪乾かす時すっごい汗が出るんですけど、この扇風機を顔に当てながらドライヤーかけると、うん、あの汗がねだいぶ少なくなるからいいなと思って、うん、そういう使い方もしてます、
ね、あの僕が空海の中で紹介した iPhone に挿して使う扇風機、ケイちゃんポチったとかって言ってたけど、あれ商品来たのかな。
ケイちゃんポチったけどキャンセルしたんかもよ。
あれはどうなんだろう。まだ餃子食べるのが忙しいのかな。
挨拶だけしてくれたのじゃないですか。
あ、いや、なんか書いてる、書き込みしてる。まだ来にゃい。
え、頼んだ本当に
みたいだね。まだ来ないってことは。
それ一生来ないんじゃない、ゆけいちゃん。本当頼んだか。
騙されたか。
扇風機、これはね、
うん、
どれぐらいで来るか。
なんか2、3日って書いてなかったって。
まだ売ってるよ。
まだ売ってる。
通常2、3日以内に発送しますって書いてあるけど。
って書いてあるよな。あれ先週紹介したよね。
いや、もっと前でしょう。
もっと前だっけ。
もっと前でしょう。
まだ来ないってのは怪しいな。
頼んでないよきっと。多分
そうなのか。
これいや頼んどったら意見系あんまり言わんけど、
27日に注文、28、29、30、
30日まで。ほら、先月か。
2、3、4、5、もう9日経ってるな。サントさん、北海道までは遠い。そんなバカな。
あれあれなんかな、混み合っとったんかな。なんか通常 2,3 日で発送するって書いてあるけど、通常配送を利用した場合最短で6月11日から20日のお届け予定って出てる今。だから1週間ぐらいかかるってこと。今日5日でしょ。
うん、そうだね。海外から来るの、どうなんだろう。
紹介しといてなんか無責任な感じがするけど僕は。
本当だね。本当だよ。
ズミちゃんバンバンジ
ー。あ、こんばんはっていう感じで書いてる。
バンバンジー食べてんのかと思った。散歩さんもしかして中国からの発想かも。そうなのか。まさか詐欺じゃないよな。
29円、
安い値段で、うん、注文だけさしといて。あ、でも送料が180何円だったっけ。
あ、送料の方が高かったですね。
海外発送、うん、海外発送で180円ってのはないんかな。
188円ですね。
うん、確かそんな値段がついてたよな。江口さんこんばんは。
こんばんは。
それにしてもちょっと遅いような気がするな。
あ、
ん？
ケイちゃん海外だよ。
海外なんだ。
なんかね、今販売する人を調べた。外人ですね。ガンドン？中国じゃない。ガンドン。チャオナンキュクリアンゲングンチェン。
今日読んだね。
ジノール。だってそうやって書いてなんか。エクサイエクサイジンジンジンジンジオール185シャントウかな。シャントウグアンドン。あ、 CN だけチャイナだ。
あ、チャイナか。
ダケちゃん、
そういうことか。
え、海外からなのに188円の送料な
ん。でも丸 M さんが先日中国より送料込み58円とかあったよって書いてある。
へえ。
送料込みで58円、何それ。
大丈夫、なんか儲けがあるのかな。
どうなんだろう、カジサバ行けば。
そうなんよ、ガンガンガンちゃんだと思ったんや私も。
中国発想なのか。
なんかね、なんかどれぐらい儲けてんだろうねこれで。
儲け出るのかね。
これ販売者は中国だけど、
うん、
意外とその大量に日本に持ち込んでそっから例えば188円だったら100クリックポストが日本郵便のクリックポストが185円だから3円儲けてる、
うん、
とか。
そういうパターンかな、もしかしたら。
わからんけど。ケイちゃんももうちょっと待ってみる。まだ来ないよって問い合わせしてみる。これでもレビュー低いな。星 2.7 だよ。
でもレビューがついてるってことは商品は届いてるってことか。商品がお客さんのとこ届いてるからレビュー書いてんだよな多分。
この商品は壊れやすく最悪です、返金願いますって書いてある人もいるね。
返金してほしいんだ。
星一つ。
ムさんのは iPhone というかスマホ用とかのスタンドなんだ。あ、でも今61円になってる。ちょっとお値段上がってるね。
これ何、マリエムさんのスマホスタンド？
うん、
電話スタンド、
スマートフォンを立てかけて使うスタンドっぽいね。
へー、変わってる。なんかちょっとデザイナー性が高いというか、なんていうか、うん、
おしゃれだね。おしゃれスタンド。お散歩さん、郵便発送できるようなものなら中国からの発送の方が安いかもよ。中国業者のレビューは自分で書いているから、あ、書いているものが多いから当てにならない。クレームは僕にまでって言われても、
うん、みっちゃんが紹介したから。まあ、いいものを紹介したゲント、
いいものかもしれない。
かも
かも。レムさん、車で使うのに買いました、便利です。アプリ経由だと安くなるんですよ。あ、まだこれよりも安くなるってことなのか。のぶすみさん、雷が鳴ってる。この商品の話をするようになってから。
神の裁きじゃ。
散歩さん、カモ？カモ？
さっきカモって言ったじゃん、あなた。なんとかカモって。なんて言ったっけ？
あ、そういうカモ？ジミーちゃん、お腹空いたらご飯食べよう。
誰の話？
ん？ジミーちゃん、お腹空いたって書いてるから。
私もお腹空いたよ。
さっきパン食べたじゃん。
だってカーブス行ってきたもん。
あ、ジミちゃん、スケちゃん、今日またカーブス行っちゃったよ。
しょうがないじゃん。
あ、ジミちゃん、まだ仕事中？
あ、
お疲れ様。
お疲れです。そりゃそりゃ、
それならお腹もすくわにゃ。
すくわにゃって、
すくわにゃ。ミケちゃんもお腹すかせて外で待ってるかもよ。
暑いけどどっか行ったんじゃないですかね、今日暑かったんで。
そうかもね。はい、あ、そうそう、お知らせです。明日の空海 IT ニュースは多分お休みです。
え、多分？
多分。
なんで？
ないかもしれない。月ちゃんが一人喋りをするかもしれません。
あ、そういうことですか。うん、頑張るかな。
明日は私が文化祭の打ち合わせの会合があるんで、通常の生収録はお休みします。
そのお休みする理由を言うときと言わんときの違いは何ですか、細かく。
ん？特に理由はないよ。あの、未開のときはちょっと気を使って言わないかな。明日はアルコールが出ないんでね、
跳ね伸ばしたいなと思いますので、まあ、自由に無に放ってやりましょう。私は今なんだかんだ行こう行こう、週に2回行こうと思っても週に1回しか行けてないカーブス、 今日身体測定の日だったんですけどね、月に1回の。
おお。
まあ週に1回しか行かないからそんなに減ってはないけど、でもお腹が3センチ縮んどってびっくりしましたけど、体重は減ってなくて、だけど周りにはそのキャーって歓声浴びてやったーとかっていう声がすごい聞こえるんで、なんかちょっとへこみましたね、気持ちが。だけどなんか持っていかなきゃって。
でもお腹周り3センチも変わるとズボンとかスカートのサイズが若干変わってくるんだね。
センチってちょびっとじゃん、わからんし、そんなもんそんなもんわからんし。
でも1センチで1キロ分の脂肪って話なんだろ。
取れるって言われた、取れる、あの取れ脂肪がなくなってるっていう風に考えていいよって言われてギョッとしましたよ。3キロって
だから3キロの脂肪がなくなって代わりに3キロの筋肉がついたってことだよな。体重があんまり変わってないってことは。
そんなにでもね、
うん、
こう足をこう後ろにキュッて曲げるのあるじゃん、タットって。意味わかる？こうタットって足をこう後ろにヒュッて曲げて足首かかと持つみたいなのあるじゃん。
はいはいはいはい、はい、
私あれができんでね、
うん、
入会した時に恥ずかしかったの、できんで。最後その器具使った後に4分間かなストレッチやる時にそれがあるんだけど、みんなちゃんとかかと持っとんさね、うん、私より年配の人が、私かかと持てんで、うん、
それは右も左も、
1回目は両方持てんで、2回目はどっちか片方だけ持てるようになって、今日は両方持てた、うん、だいぶ頑張ったけど、だからちょっとずつ進歩しとって、
うん、
で姿勢がすごく良くなった。あのこう体をこう猫背にこう体曲げとらんとしんどかったのが、今逆にこう体猫背みたいに体丸くするとしんどくって、結構こうちゃんと座るようになってできて、肩こりがそんなにないっていうか、うん、私あんまり最近あの貼り薬貼らんじゃん、
あ肩に、
うん、だけど、うん、すごく効果は出てきてるんだと思うよ。
姿勢が良くなったな。
姿勢が良くなった、それだけは本当にあの自分で自覚ができる症状だけど、これはすごいなと思って、
何らかの効果は出てるのね。
出てるんだと思う。みんなもどうですか、なんかカーブスメンズとかないんかな、メンズカーブスとかできんかな、
どうだろう。
てか男の人はあれぐらいの運動量じゃ満足できないんでしょうね、きっと。
あれぐらいがどれぐらいかがよくわかんないんだけど
だって緩いもん、本当に緩い。あのだけなんかね、ちょっと動いたら心拍数測る時間とかもあるけど、私にはちょっと緩いんかな、私心拍数上がらんでね、全然。ひどい時なんか運動しとるのに心拍数下がっとるしどういうことって思うんだけど、
怠けとるってい
や真剣にやってるんだけど、
うん、
うん、でもね、汗かくって気持ちいいよ、うん、みたん運動するって
仕事中汗かいてるよ、
うん、そうかもしれんけど、まああなたはよく歩くからね、
まあ仕事中にね
あれぐらいがどれぐらいかか判断
内部中継、ま
あ、ダメなんでしょうね、きっとあの撮影とかも、ね、
ダメでしょう、と思うよ、
うん、で本当だったらあのこの間車突っ込んで、そのまだガラスが入ってない状態で、そのなんか窓の桟が、まあね、へし曲がっとるのがもうあらわにこう出とったっけ、そんな 写真撮りたいけどそんなもん撮られるんだろうしなと思って見てました。
スキちゃんがナイスバディになる日も近いな。
うん、
ナイスバディ
すごいね。なんかこう気持ちを盛り立ててくれるよね本当に。
スタッフさんが、
スタッフさんがそんなに変化ないのに、すごいよって、すごいよすごいよ、効果出てるじゃんって言われて、だって週に1回だもんだ。あね、週に1回でもね、来ない人と比べたらどう？来る方がいいに決まってるでしょとかって言って。なんかもっとおしゃれ楽しくなるよとか言って。すごいなんか、わーって気持ち盛り立ててくれるから、頑張ります。
営業トークの思うツボだな。
いやそういう風に言ったらもうどうしようもないけど、でも気持ちよくレッスンっていうかね、お代払ってるんだし、
うん、まあね。
うん、いやでも体は動かした方がいいよ。
まあね。なかなか仕事してから体動かすのは大変な。
いやでも運動しようよ。なんか
一日デスクワークとかだとな、動かさなきゃなって思うだろうけどな。奥さんを立てるのもインストラクターさんの仕事。
まあそうだろうね、それはあると思うよ、
うん
うん、だけどいい気持ちにしてくれるっていうかね、その人を幸せな気持ちにして、うん、なんかさせてくれるってすごいいい仕事だと思うし、うん、いやで皆さんもあれじゃない、その例えば自分の奥さんとかがそうやってどこかに通って楽しそうにしとって、しかもなんかこう痩せて綺麗になっていったら嬉しくない？ニコニコニコニコして。そりゃ
ジミーちゃん日曜の朝にサッカーやってるからおいでよ。
サッカー誰みんなに言うとるの？
サッカー
一旦って感じだね。
今日の朝はゆっくり寝なきゃ。
あれ幸せなんだっけ？目覚ましかけずに寝られる幸せ。
そうそうそうそう。でお腹が空いて目が覚めるというね。
なんか健康学的なものもいろんな情報仕入れるけど、本当いろんな情報が真逆のこと言っとる人多いよね。そのなんか。平日のその早寝早起きと同じリズムで休みの日も過ごした方が長生きできるっていう人もおれば、なんか平日寝れてない人はそのため寝もいいとかっていう説もあって、どっちなんてもうわけわからんくなる。朝ごはんもねしっかり食べた方がいいっていう説と、朝ごはんは食べずにその何半日断食みたいな状態がいいとかっていう人もおるし、何がいいんかがわかんないよね。
まあ人によって言うことバラバラだからな。
そう、うん、とりあえず私ちょっと一日で挫折して誘惑にはまって挫折したんだけど、今読んでるその高血圧をさなんかな良くする本に書いてある、そう朝は人参リンゴジュースで、うん、お昼はお蕎麦で、うん、夜は好きに食べていいっていうやつやってみようと思ってね、リンゴ買ったんよね、リンゴ、リンゴ。
あ、それで昨日リンゴを探してたわけか。
おとといね。
あ、おとといか。
で昨日の朝人参リンゴジュース作って飲んで、うん、会社行って、うん、お昼はうちに帰ってお蕎麦食べようと思って、うん、お蕎麦もちゃんと準備しとったのにパン屋さんが来て、
うん、
火曜日は会社にパン屋さんがパンを売りに来る。で、いや絶対パン買うまって思っとったのに、 あのパートさん、職場のパートさんが、お昼一緒に食べようよ、今日パン来るしパン買って一緒に食べたらいいのにって誘いかけていた。で、いやでも帰る。パン売りに来てるよって、パン買えばいいじゃんって誘惑にハマってコーヒー入れたり、
焼きそばパンとか売ってないんかね。
いや、そのそばじゃないじゃん。焼きそばのそばは粉もんじゃん、小麦粉でしょ。でもあのそばの実潰して作るやつ、
日本そば、
あっちがいいらしいんで。
でもあれも十割そばじゃなかったら小麦粉かなんかつなぎに入ってんじゃないの。
そんなこと言ったらどうしようもないじゃん。だけど食べないよりいいんじゃない。まあなかなかね、あの今日も言う、そうやって言うとるくせに今日も朝なんか人参リンゴジュース飲まんかったっけね。少年が入ってないかもしれない。いや結構
それは何、ジュースは1日分を作るわけ、ある程度
の作っていて。そうそうよ、あんなの新鮮に作ったやつ作って飲まんとダメじゃん、ジュースにかけて。
ああそういうことか。
で安いジュースだからね、なかなかね、あの攪拌し始めんで、
うん、
モーターばかりウィーンウィーンとかって言っとって、
うん、
でしょうがないけ、なんかどうしたらいいかなと思って、甘酒を買っとるけん、甘酒をちょっと混ぜて、うん、あの、うん、ジュースにしたんよ昨日は。
でもそれ毎朝作るんだったらそれの洗うのが大変なんじゃない。
それまた悪の道やるよちゃんとってなんかそれですごいなんか体重が減って血圧も下がって薬飲まんでようなったとかっていうのが本に書いてあるのよ。だけ薬やめたい思いがあるから今なんか薬飲んどったら献血もできんし、頑張ってね、頑張るよ、
頑張る
多分。
明日の朝作る、
明日の朝は人参リンゴジュース作る。
さて本当に作るかな。
作るよ、だってまだいっぱいあるもん、人参もリンゴも。自分がちゃんと実践して困、あの何、同じ世代のリスナーさんがいっぱいおるけん、あの同じような悩みがもある人に何か役に立てたらいいなって、私がこう身をもって実践してみますよ多分。
さあ何日続くでしょうか。
まあ無理のないように。
だんだんハードル下げていくな。
なかなか難しいよね、お昼おそばっていうのも。土曜日とか三日にあったらさ、
うん、
なんかあ、ね、朝も人参にごジュースっちゅうわけにいかんじゃん、朝ごはん一緒に食べるとかなったら。
見ててあげるよ。
なんか、ね、なんかみんななんかいろいろ書いてくれてるけど。
カスミを食べればいいとか。
丸山さん朝ごはん食べてないんだね。週末ためね。朝ごはん食べず週末ためね。でもね、あのなんかね、その寝れるのも若い証拠だって言うね。年取ったら寝たくても寝られんようになるって言うじゃん。
あ、まあ朝早く目が覚めるとか。
だけかね、毎日4時50分に目が覚めるの。
あうちゃん、ドリキンさんみたいにジュース作るのを YouTube すればいい。
YouTube？
あのミキサーでいろんなもん入れてジュース作ってそれを飲む映像をあげる。 毎日。
いいジュース買わんとな。今のやつだったらもうあまりにもしょぼすぎて、あのジュースにならんけイライラするよ本当に。ちょっとあのピンキリじゃん、何万もするやつがあるでしょ、いいやつ。
あんまいいやつだね、
うん、あんなのだったら楽にジュースになるんだろうけど。
ジミちゃん子供の仕事の内定が来た。おお、おめでとう。
おめでとうございます。そう、早く帰ってお祝いしてあげにゃいけんじゃん。
うん、仕事辞めて帰っちゃえ。
なんか信澄さん雷がひどくなってるっていうのはなんかさっきの続きでなんか話の内容が悪いということですか、私の。iPhone が粉々にできるジュースある。え、何の声？
ん？なんか外で声が聞こえる。
怖っ。怖っ。最近午前中に目が覚めるよね。11時台、まあ若いね、マリエムさん。そんなに寝れるんだ。
うん、みたいだね。うらやましい。
え、ジミーちゃんの息子さんは何？国家試験受けるって何のお仕事なんだ？
なんか看護系か？国家試験が残ってるってことは。
イクラムさんと同じ仕事。へえ。いいね。この人、いいね。いいね。これからだね、人生。
そうだね。はい。どんなとこですかね。
はい。
以上、空海 IT ニュース1873回、6月5日でした。お届けしたのは、
明日はやるともやらんとも言いませんの月ちゃんと、
もしかしたらあるかもね、のみっさんでした。それではまた明日、男子
ただもの
だんだん、ただものだんだん、
もう一人で追加するやんのやだしなって。
お腹も鳴るし。
聞こえた。
今聞こえたよ。
聞こえたね。
うん、グーって。
かわいい音でしたね。
for it. I mean, IT news.